鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄尾の会代表の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修二です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、あの先週からですね、釧路の駅があのできて120年ということで、歴史をお話ししてきまして、はい、前回はあの昭和36年、今から60年前に、はい、今の駅が、はい、完成しましたという話をさせていただいたんですけども、じゃあその後どうなったかっていう話をですね、今週したいと思います。で、駅ができた翌年ですね、昭和37年なんですけども、10月1日のダイヤ改正で、はい、初めて釧路駅に特急大空っていうのがこう出てきたんですよ。ということは来年大空が走り始めて60年、やっぱこれもやっぱ還暦なんですよね。だからぜひですね、なんか特別な大空を走らせてほしいっていう、まあ、そういうあの願望は持ってるんですけど、はい、まあ今のあの何ですかね、あの浜那須編成とか、ラベンダー編成とか、
はい、
あの編成でもいいので、一回やっぱあの釧路から函館までもう一回あの運行してほしいですね。
いいですね。
で、なおかつあのまっすぐ行っちゃ面白くないので、はい、なんか例えば帯広で1時間停車するだとか、
はい、
あのまあ今ちょっと根室線が一部普通になっちゃって5年のコースは行けないんですけど、千歳とか札幌でまた停車して、
はい、
で苫小牧とか東室蘭とか、で、あの東屋駅で、夕方ぐらいになったらそこで降りて、で、ホテル旅館行って温泉入るだとか、なんかそんなようなのができればですね、
いいですね。
いいですね。まあ、そんなあの妄想をしておりましたが、でその後ですね、昭和40年ですね、1965年、
はい、
まあ、この年いろいろとありたんですけども、浜釧路っていう貨物駅が、はい、あのあったんです。ここであのコンテナ、まあ、今はもう貨車のほとんどまあコンテナなんですけど、これの扱いを始めたっていうのがこの昭和40年のことなんですね。はい、それからですね、昭和43年、この年あの43島のダイヤ改正っていうすごいこうダイヤ改正が行われたんですけども、はい、この時にあの今の4番線5番線が、まあ、できたんですね。でそれまでは跨線橋つってあのその2345に行くときにあの上をこう突っ越してたんですけど、
はい、
あの地下道もこの時、まあ、できまして、でその刻印がですね今でもあの、その地下道に、あれはですね3番線4番線と4番線5番線の間かな、ごめんなさい、2番線3番線と4番線5番線の間ぐらいに、
はい、
あの数字がこう掘られてるんですけど、これがその地下道ができた年を書いてるんですね。はい、で、この年に跨線橋の撤去作業が行われて、古い写真ではこの跨線橋がピッとあったっていうのが、書かれて、おります。じゃあさらにですね、今度昭和49年ですね、この年にですね、旅行センターっていうのが開設されました。で残念ながら今の旅行センターってもうなくなった。
そうですね、
本当に惜しいことをしたんですけど、まあ、旅行センターって何かっていうと、普通あの駅の窓口っていうと、まあ、緑の窓口中心に、はい、まあ、乗車券とか指定券とか、まあ、そういうのだけをまあほぼほぼ、発売してたんですけど、これ旅行センターはあの宿泊だとか、
はい、
それからパック旅行やなんかも、うん、だから当時は旅行代理店のような機能も持ってたんですけども、つい最近まで営業して、おったんですけど、まあ、これも撤退と、
はい、
いうことで、ちょっと今寂しくなったんですけど、うん、まあ、歴史はこの、昭和49年から、はい、まあ、始まりましたということですね。はい、そして、 あの駅のですね、ちょっと教会があるんですけど、駅前に教会があるんですけど、さらにその前にあの噴水っていうか駅前小公園っていうのが、まあ、あるんですけども、
はい、
これのレリーフができたのがですね、
はい、
ちょうどこの時昭和55年なんですね。単調レリーフができたのが、
はい、
これも結構歴史が、まあ、古いものなんですね。でこの後はちょっとあのダイヤ改正のお話っていうなことで、昭和43年とか昭和56年とか、まあまあ、あるわけなんですけど、そこで ここにですね、あの釧路と札幌の間の列車の到達時間っていうのがこう書いてあって、
はい、
当時がですね、昭和60年とか61年とか、
はい、
この時ですと大体4時間半前後かかってたんですね。で今はあの振り子の特急が入ってきて、
はい、
ちょっと一回あの遅くなっちゃったんですけど、それでもあの一番早いのは4時間切るぐらいで、
はい、
多分今4時間切るぐらいから4時間半ぐらいが、あの大体そんな時間で走ってるんですけども、
はい、
まあ、当時もやっぱりこのぐらいの時間で、
はい、
走ってましたということですね。はい、それからですね、あのあんまりちょっとあの皆さんに馴染みがなかったかもしれないですけど、あの浜釧路駅ってで今 の、 あの釧路市観光国際交流センターのところに、
はい、
まあ、あったんです。でこれはあの沼前橋のたもと、今のムーのところに、
はい、
あの水揚げ場っていうかあの卸売市場があって、そこにこう魚を卸して、
はい、
でその魚を、まあ、全国に発送するために、その、まあ、主に浜釧路を使ってたわけなんですね。でここがですね、まあ、いろいろと紆余曲折があったんですけど、昭和36年からその今の釧路市国際交流センターのところに来て、
はい、
出たんですけど、でここにですね、貨物発着トン数っていうのが浜釧路の駅にあって、はい、で一番あの取り扱いが多かったのがですね、昭和40年から1965年ですね、はい、この時はですね発送が、35万トンから到着が45万トン
と、はい、
非常にあの大きかった。なんか何を元にして大きかったかっていうとあれなんですけど、それであの廃止になる、昭和60年って言いますか、まあ、この本が冊子がこうできた時は、
はい、
ですね、大体4分の1から3分の1ぐらいになっちゃったんですね。だからやっぱりこの昭和40年ぐらいまでがその鉄道でこう貨物を運ぶっていう、はい、やっぱりこれピークだったんですよね、うん。まあ、その後はやっぱりトラック輸送が、はい、やっぱりこう増えてきて、
うん、
で国鉄もあのそれじゃいかんということで、あの特別急行貨物列車なんていうのを運行してたんですけども、
はい、
まあ、その波になかなかあの、トラックに奪われるわけなんですね。で今ほとんどその貨物列車って、釧路駅のその新富士、あ、釧路駅の隣の新富士駅から、
はい、
今2往復なんですね、はい、出てるんですけども、あのこの昭和30年代とか 20、まあ、20年代も含めてなんですけど、あの貨物列車全盛の頃はあの荷主さんがその貨車を確保するのにえらい苦労するぐらい混雑してたんですよね。なんか根室の駅とかでも、まあ、こう魚とか水産物を運ぶために、はい、もう貨車の奪い合いみたいな感じにこうなってたようなんですね。でしかもあのこれあのスピードがなんせ貨物列車当時はあの遅かったんですよねで遅い原因の一つがあの途中の駅で貨物の取り扱いがあると、まあ、列車入ってきますので、そしたらそこの駅であの積んだ貨車をあの入れ替えってこう機関車がこう行ったり来たりして入れ替え作業時間があるので、
はい、
それだけでやっぱり10分とか20分、まあ、下手したら1時間ぐらい止まってるような、そういうのがこう繰り返して、
はい、
まあ、ありますので、あの今じゃ信じられないんですけど、いつその貨物が到着するかっていうのもわからないとかですね、まあ、そんなような時代も、うん、それだけやっぱり貨物の取扱量が、非常にやっぱり大きかったんですよね、
は
それからこの冊子にはですね、この冊子っていうのは釧路駅史っていう、昭和60年ぐらいにこう発行したものなんですけども、
はい、
今はなき釧路駅旅行センターの変遷っていうのがですね、ありまして、
はい、
で、ここでもですね、指定券を、今電話予約を開始しましたっていうのが昭和57年にあったんですね、
はい、
で確かに当時私も国鉄にいた時に電話予約をこう受け付けますっていう確かにニュースっていうかそれが流れてきてたんですね、はい、で僕は直接はそういう窓口には立ってなかったら分かんなかったんですけど、
はい、
でも当時多分指定券を電話で予約するっていうのは斬新だったと思うんですよね、
うん、
っていうのはまず指定券を買うためには釧路駅 その緑の窓口ってまず走んなきゃダメで、はい、実際にそこの窓口行かないと買えないっていうのがもう大原則だったんですね、うん、駅かもしくは旅行代理店に行くしかなかったんですけど、はい、まあ、電話で予約するっていうなんか便利な方法ができてたんですね。ただ今ですね、駅ネットって言われる、もうパソコンスマホからも予約ができて決済もできるし、
はい、
であとは駅に行けばそのクレジットカードペンと入れれば、はい、あなたの切符はこれですってパパッと電話できるっていうですね、まあ、非常になんかやっぱりこの釧路駅ができて、まあ、120年ですけど、昔は紙のこう硬券とかっていう切符で出てたのが、はい、今やなんか時期が入ったそのしかもその駅員さんとこう顔を合わせなくて切符買えるなんていうのは、もう私みたいなこうちょっと年配者からすると覚醒の感がもうありすぎてですね今この本を読んでて非常になんか昔をなんか懐かしいなと思って見てますっていうのはやっぱり旅行センターもそうだったんですけど、緑の窓口もそのマルスっていう指定券専用 の、はい、コンピューター機械があって、うん、やっぱあれに触れる人ってわすげえなーと思って、うん、見てたんですよね。駅名が書いてあるそういうノートみたいのでこうパタパタっとやって、はい、いち早くこうピンを刺して、
はい、
で、あと日付を入れて、まあ、ピッとこうスイッチを押すと指定券がこうピュッと出てくるっていう、うん、やっぱなんかあれに憧れてましたし、あ、これなんか以前ちょっとお話しましたよね。その当時のなんかマルスから出てくる指定券の匂いっていうのが、
そうですね、
独特な匂いが
もう同時に浮かんできますね。
浮かんできますね、なんですかね、あの匂いね。
いやあれでしか、こう、嗅いだことないですよね。嗅いだことない匂いなんですよね。
不思議な匂いなんですよね。切符の匂いなんでしょうけど、その機械に入ってるうちに匂いがついちゃうのか、それともその切符自体がもう最初から出荷の時からそういう匂いなのか。
なんですかね。ちょっと、また新鮮なあの匂いを嗅いでみたいもんですね。
そうですね。我が家の資料室に当時の指定券がありました。もしかしたらビニールにちゃんとこう包まさってます。
素晴らしい、
もしかしたらうちの匂い鉄さんもいることですので
、
はい、ではですね、ちょっとまた話を進めまして、あまりこういう話をしているとですね、また時間が途中でなくなっちゃうみたいな感じになっちゃうんで、この85周年のこの釧路駅史にですね、はい、釧路駅の開発計画概要図っていう、まあ、ちょっと固い内容の、まあ、これ図面なんですけども、あって、昭和その36年に、はい、できた当時、今乗る場所も降りる場所も同じ場所ですよね、はい、今でも当時はやっぱり乗る人も降りる人も多かったので、
うんうん、
乗る人は今の、まあ、はい、改札口だったんですけど、降りる人は今のですね、待合室付近ですね、
あ、はい、新しくできた、はい、
そこにが校舎コンコースっていうのがあって、降りてきた人方が、降りて、そしてタクシーに乗る人はもう前目の前からタクシーに乗ると、
はい、
あとバス乗る人は、まあ、ずっと今のバスターミナルのあたりに行くとか、うんうん、で降りたところにはこう観光案内所とかですね、もうやっぱりあったんですよね、うん、でこれ見るとですね、立ち食いそばっていうのもあったんですね、旅行センターもあったし、
はい、
だから非常になんか昔懐かしいんですけども、さてそれでですね、今度は釧路駅100周年記念誌っていうのをちょっと持ってきたんですけど、
はい、
これにですね、開業当時の、
はい、
ですから明治34年ですか、
の
釧路の駅のしっていうかごめんなさい、釧路市の市街図っていうのがあるんですね。
すごい、
これ見るとですね、はい、まあ、ぬさまい橋があり、で釧路川もですね相当まだ全然、はい、なんですか、両岸がこうそのちゃんと整備されてなくて、
そのままの
そのまんまですね。で、阿寒川もまだこの当時まだ釧路川までこうたどり着いてた時で、今お楽しみになってますけど、
はい、
当時釧路川まで来てた時で、で、線路がその現在の市役所とか NTT さんとか、はい、まあ、あるところまで鉄道が伸びてて、まあさらに線路はその奥まで行ってて、はい、これは多分その船に積み込むための、ためにこう線路だったと。
完璧なんですかね。
そうですね。
はい、
で、今のその中央埠頭付近は見るとこれ砂浜の中になってるような感じの時ですよね。
はい、うん、
なんかこの時はまだ全然まだ入船とか南大通りとか、
はい、
あちらの方がまだまだ栄えてる、時ですよね。ですからこの辺のその駅の周辺っていうのは、一つしか地名がなくて、
はい、
先週ですかちょっとお話ししてましたけど、阿佐西ぬさまいっていうこういう地名しか こっちはなかったんですね。まあ、それがやっぱり駅ができることによってだんだんやっぱり人の流れがこの現在の北大通りとか、
はい、
辺にどんどんどんどん移動してきて、まあちょっと今駅前もちょっと寂しい状態になってきたんですけど、まあ、そういう状態になってきましたということですね。そしてこちらがですね、多分これ昭和30年代のこの釧路の市街地だと思うんですけど、まあ、この時は、
はい、
その昔 その黒金町にあった釧路駅が、まだ機関区っていうか、まあ、工場みたいな感じになってて、はい、で、まあ、奥にはまだその線路がずっと伸びてて、これも多分埠頭に行く時だったと思うんですけど、はい、まあ、この時の模様がちょっと地図であって、でこれ見るともうかなり北大通り側っていうか西ぬさまいの方はもう家がもうだいぶなんか会社がもう密集してきたっていうことが、まあ、分かるわけなんですね。はい、それで前回はですね、昭和、まあ、いわゆるこう国鉄時代までの釧路、はい、駅のまあ主な出来事を、お話ししたんですけども、この100年記念誌でいけばですね、今度 JR 北海道になってから、どんな風になったかということをちょっとだけお話しして、はい、話を終わろうと、まあ、思うんですけども、昭和63年、まあ、本当 JR になったからすぐ、はい、この時釧路湿原駅が開業しまして、で熱気球フライトっていうですね、湿原を上からその熱気球乗って見て、そういうのもJR 北海道でやってたんですね。はい、それから釧路駅直営店焼き鳥ロバタ桐吉開店っていうですね、これ建物自体は今も釧路の駅 の向かって、左側の方に残ってるんですけども、はい、ロバタがあって、
はあ、
で私もここ何回か利用したんですけど、夜行列車に乗るときにここでずっと飲んでるんですよ。
はい、
そうするとここで焼き鳥をやってたおじさんたちが出たって、元あれですよ、国鉄の職員の方なんですけど
そうですね、
そこで切符切ってくれるんですよね。
で
横から、はい、一番ホームに行っていいよみたいな、
あそこ開けてくれるんですか。
あ、開けてくれるんですよね。
すごい、
そういうですね、非常にいい焼き鳥屋さんだったんですよね。
すごい。
で、この後ですね、まあ、ノロッコ号が出発式とかもあるんですけども、
はい、
その焼き鳥屋さんですね、ぜひJR 北海道さんの、まあ、ちょっと今夜行列車ないんですけど、
はい、
最後の大空12号かな、
はい、
18時59分発なんですけど、まあ、なんかそれまでになんかこういっぱいこうちょっと飲める、今はお蕎麦屋さんもなくなっちゃったので、
はい、
まあ、駅前であの飲めるとこあるんですけど、はい、やっぱ安心して飲むにはやっぱり駅の中でちょっと飲んで、お客さんそろそろ時間ですよとかって言ってくれて、はい、ホームに行って、列車に乗って、はい、まあ、札幌でもどこでも行ければなんかいいのかなという、ちょっと最後はあの不謹慎な話になりましたけど釧路の駅がまあ開業して120年ということで、はいはい、お話をさせていただきました。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。